ニッポン放送ポッドキャストステーション。
時刻はお昼の1時を回りました。翔太師匠、乾きみこさん、お疲れ様でした。日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。
花輪信之です。
水曜パートナーのメイプル超合金安藤夏です。
ナイツはラジオショー水曜日、本日もよろしくお願いします。
お願いします。志らく師匠は、先週怒ってなかった、冷房低い。
あ、冷房、
冷房問題はどうだったの？
自分はもう冷房なんかに目がいかないぐらいテンパってまして。
ああ、そう。
なんで？
いやもう志らく師匠とやっぱともう対面というかその2人でやるっていうことでもう緊張もすごかったですし、じゃあもう早く今日は来ようと思ってすごいいつも早いんですけど、それよりももっと早く日本放送に入ったんですね。なんかいろいろ調べたりとかいろいろまとめようと思って、じゃあ生まれて初めてスマホを家に忘れて、いや何にもできないと思って、
そう全部メモとかしてた、
メモしたりとかしてたんですけど、もう調べ物ももうぼーっとしてました
パソコンも持ってるわけじゃないしね、はい、別にね
何にもしなかったです。
早く来て、でも緊張してたから忘れてたんだ、
いや生まれて初めてなんですけどスマホを忘れるって。今は何にもでも、落ち着かせるために、昔まではスマホはなかったってずっと言い聞かして、
前までなかったから、
なかったから別になくてもいいみたいな。
これ何の写真なのこれ X？ それ
ああそういうか、先週のあれに上がってるんだ、うん、X に、はい、うなだれるなっちゃんの写真が。
本当どうしたらいいか分から
ない。そういう時はゲストがランジャタイと、
虹の黄昏
でしょ、で志らく師匠もいるわけじゃないですか、
はい、
ネットでいろいろ調べ物したいけどできないわけでしょ、
そうですね、
早く来てるわけでしょ、本屋さん行って、虹の黄昏の本
をあるか虹の黄昏の本
コーナーないの、虹の黄昏のコーナー、
ね、黄昏コーナーないんじゃない、
ないだろ、
ない、
うん、図鑑みたいなのはあるかな、なんか
虹の黄昏図鑑を先に読んだから、
別に虹の黄昏のことは調べなくてもいいんじゃない、な
調べなくていいでしょ、
虹の黄昏のことは知ってるんだから、志らく師匠のこととか調べるんだったら分かるけど、
志らく師匠の本はいっぱい出てるよ絶対、
まあまああると思うけど、ね、
男子師匠の話とかさ、そういうのでさ、
でも携帯ないとちょっと怖いです。
でもそれぐらいじゃちょっと余裕がなかったんだ、もうあの冷房する余裕なんかも全然ない、
いやもう先週あったかかったか寒かったかも全然わかんない、覚えてない
です、はい、そうなんだ、
全然何も今何度ですか
今日さ、そんなにあったかくないじゃん
今日はね、雨も降って、
いやちょっと15度あります今、
いや外15度、まあでも先週ねその25度とか言ってたから、それに比べるとい
いしてよ、
ちょっとやっぱ
なんだその格好なんだその変な日本代表のユニフォームいい加減しろよ、
いやそっちかい、ね、土屋さんかい、
ちょ俺だからそケシ坂の今日生配信があるからこ日本代表のユニフォーム、
なんで中田なの、
日本代表の昔の中田のユニフォームだけ持ってたから
なんで
これで今日もだから放送もやろうと、でそのなんか写真とか撮られて
そ、ね、
であのリスナーとかが今日ケシ坂の配信あるんだって知ってくれるから、そう今日ユニフォームでやろうと思ったら、もうなっちゃんのせい寒くって
上着着ちゃって
やってますよ、
これ今中途半端に競技場立ったからね、気持ちはサッカー日本代表みたいな気持ちで来てるからね、俺たちも、
ケシ坂生配信前回ね、その生配信予定だったけど、YouTube 繋がんないから2時間インスタライブだけやって終わったから
ちょっとクルクルしてたらしい
今日リベンジの気合い入れて、いや分かんない、
分かんないけど
原因はでも中場さんの中で解明したらしいから今日は大丈夫だということ、
大丈夫、
中場さんってね、あの弟もいるのよ、中場さんって3兄弟でね、でそのお兄ちゃんがその岸坂の YouTube とかやってて、そうそうそう、弟は音楽とかやってんだけど、劇団スティックの今回音楽もやってもらってんの、その弟さんに、で昨日あのすいませんね、なんか千葉のすごい遠くに住んでるから、劇団スティックの初めて来てね、立ち会って音楽をいろいろやってくれて、すいませんね、わざわざしたら、いや明日はまた僕消し坂に行かなきゃいけない、
そう今日来てくれ今日弟が助っ人に来てくれこの間中場さん
2日連続ですいませんね
本当ですよ劇団スティックやって消し坂やって
忙しいですね、
中場兄弟
大変
だ、昨日本当劇団スティックの音合わせみたいなのやってて、その中場さんの弟島里さんっていうんだけど、島里さんがこの劇中歌を作ってくれてんだよ、このシリアスなシーンの時に流す音とか、で昨日やった時に一個、ここのちょっとほのぼの系の音足りないよねってなって、でもさすがにもう
作る来週でしょ、だって本番。
本番そうか。
そこで、
9、10ですもんね。
シュワリさんが、うん、まあ、これでいきましょう、つって、うん、え、なんであるんですか、いや、消しゴムサッカーの曲があるんで。
え消しサッカーの曲を使うの、
なんか消しゴムサッカーの、
うん、アンセムかな、
なんかほのぼの系っつったよ。
ほのぼの系の音楽ってなんだろうな。
消し坂にほのぼの系って
ある。壮大な感じよ、消し坂の音楽は。そう、シュマリさん作ってくれたやつは。
じゃあ違うのか、ボケだったのかな。
パーパーパーパーパーっていう、なんかこう、ほんと、サッカーの入場曲、うん。
開幕みたいな。
そうそうそう。いや、
全然そんな音じゃなかった。
え、
うん、後で送られてきたよ、俺に。ほのぼの系ですっつって。
へ、
じゃあ違うのかな。
ほのぼの系かな。
なんかあるんじゃないですか。
違うファイルにあったのかな、じゃあ。
うん、消し坂をこう、でもなんか設置してる間の音楽みたいな。
自分が聞いてる消し坂のストレスを癒すために自分が聞いてるほのぼの系の音楽を俺に送ってくれたってことなん
だ。それ消し坂用の音楽って言ってんだ、うん、中で
自分で消すやつが。
い
や、
でも消し坂だけでも何曲か作ってくれてるから、
あるんだ、
その中の何かかもしれないけどね。
すごいね、
すごいですね、
楽しみだね。
いや、本当になんかね、うん、あのいろいろすごいんですよ。なんか曲を LINE グループで、はい、あの中場さんが送ってくるんだけど、うんうんうん、あの、あと3人を音楽作れる人が劇団員にいるわけ、う
ん、
でこのキーをちょっと下げたやつをあの送りますってグループラインにバンと送るでしょ、うん、したらあのちょっと修正しましたってまた別の人が送るわけよ、だから昨日あの最終的にどの曲使うんだっけみたいなのが分かんなくなっちゃって、誰がやったやつをやるんだっけみたいな、全員なんか
それでまとまるの、
昨日それのすり合わせで、うん、あ、なんとかちゃんがやってきた最終版でいいんだっけみたいな。で、歌ってみた、うん、このキーでいこうっていうので、うん、ミュージカルだから。
そうですよね。
うん、やっぱり歌いやすいように自分でキーを変えたいんだけど、シュマリさんにお願いしなくても自分でできちゃうから、それをもうやってきたやつを、やりましたってファイルに送るから、うん、最終的に何やればいいんだっけみたいになっちゃってて、うん、昨日それですり合わせして、まあ、なんとか、あの、全体的にまとまったんで、まあ、あと1週間なんで、もう、あの、バッチリいけるんじゃないかなっていうところまで来ましたよ。
楽しみですね。
うん、楽しみ。
次男は稼働してない。半ば次男。半ば。
あれ、次男じゃないんだ、シュマリさんって。
シュマリさんは最、あの、末っ子で。次男の人は、今、札幌にいるけど、うん、お店とかやってるけど、うん、イラスト描けるから、次男は。
ああ、だから。
岸坂の、そのなんか、エンブレムとか、チームのエンブレムとか、そのキャラクターのデザインとか、うん、そういうの全部、次男がやって、でもか、三兄弟完全稼働でやってる。
だから、イラスト、チラシとか書いてもらったら、もう、はい、
全部、ね、全部そう、コンプリート。中場三兄弟コンプリートだよ、
うん。なんか能力者たちが集まってますね。
集まってんだ。
劇団スティック。だから編集できる方とか、
あ、まあそう
ね、カメラもできる方とかいらっしゃいませんでした、
うん、あ、いる、カメラは、
中にもいるね、
カメラもいるんだけど、うん、カメラは、まあそうね、また話すけど、去年 YouTube で、うん、あの、後でね、記録して、その、撮ったやつを YouTube 流したんだけど、うん、リハーサルの時に、その、YouTube の制作のカメラマンさんが爆睡してたっていう。
いびきがすごい。
いびきが入ってたっていうのは伝説の。ゲレプロの時に。
いや、疲れちゃった。
信じられなかった。
疲れちゃった。いいですね。
伝説ですよね。
だみんなやっぱり、そうだね、ナイツに関わるスタッフさんの人たち、やっぱ、限界超えてんのかもしれない。限界超えてんじゃん、やっぱり。
そう、う
ん、
限界超えてると思うよ。
スティックの演技とかさ、岸坂とかをさ、やっぱりこう、その中でやってくれてるっていうのは、相当負担がかかってんのかもしれないね。
それこそ弟子がさ、いるじゃない、ナイツの。で、漫才師として憧れて入ってきたのにさ、スティックのさ、なんか一生懸命昨日もさ、うん、ここの椅子はけこうやってやってんだけど、はい、こいつ
何のためって知りたい
で、何回も聞いたら、いや、スティックが一番楽しいですってそれはそれで困るんだけどみたいな、漫才もうちょっとなんか
向いてた、向いてたんだ、
漫才の方楽しくやってくれないかなって、ね、いや、漫才でもスティックの方がなんかやってて楽しいんでみたいなこと言うから、
そうよかったけどね。
ドラマが終わったじゃないですか、うん、まあ冬の、
うん、
クールが終わって、うん、で、あ、そうだ、いつもこ、あの、1月から3月のドラマ30個ぐらい見てるやつをベスト3みたいに やってるんだけど、うん、まあ、昨日、まあ、いろいろまたやったんだけど、うん、その、今回また4月から始まってるんじゃないですか、ドラマ。で、あ、ちょっと見ようと思って見てたら、うん、昨日の深夜ドラマで、うん、なんか探偵で不動産屋さんみたいな15分ぐらいの短いドラマがテレビ東京かなんかでやってたんですけど、芸人がさ、 本当最多8人ぐらい出てたね。俺びっくりしちゃったもんね。
誰出て
た？ね、牧野捨てて子と、
もういきなり、いきなり牧野捨てて子から、
アーシラキ、
あーすごい
と、うん、トム・ブラウン、布川と、うん、あと、まだいっぱい出てたなと、小6ってなんかいる
の？あ、はい、
松竹？
森田くんとか、そのさらば青春の光 の、
ね、
うん、の小6、うん、あと何人も、
う
ん、
あ、そう。
実はなんかこんなにやっぱり芸人
需要があるんでしょうね、なんかね。
ドラマってあるんだと思ってびっくりしちゃってさ。
なんか気になりますけどね。
う
ん、
結構気になる。
どういう話な
の？あ、乃木坂の子なんだ。引っ越し探偵さくら。
主役が乃木坂の子。
うん。あとトム・ブラウンが出てんだよね。あとママタルト大鶴ひまも出てます。
濃いな。
いいね。
全10話で、
はい、
うん、なんか謎解きのドラマです。
うん、
なんかこう謎解きの文章がここにあって、
なるほど、
うん、それを私が探偵、引っ越し探偵なので、
うん、
なんかこう、まあ、引っ越しはあんま関係ないんだけど、その不動産っていうか家になんか張り紙があって、うん、大家さんからその張り紙の意味が住人がみんな分かんなくて、うん、その住人に牧野捨ててことが白木がいるんだけど、
うん、
私はこれを解いてみせるって言ってなんか解くやつで、
うん、
結構面白かったんだよ。でさ、その前にさ、婚活千本ノックっていうドラマ、
うん、福田さんのね、
福田真紀さんの3時のヒロインに、うん、あれにもさ渚が出てたんだけど、あんま強引だね、うんうんうん、でその時にね、うん、その婚活千本ノックの福田真紀ちゃんっていうのは官能小説 の、
うん、
作者なんですよ、うん、主人公が、
うんうん、
でそれの編集の担当する女の子が、うん、眼鏡かけた女の子で、
うん、
なんかすっごい癖のある演技で、なんかすごい上手いというか個性があって俺面白いなと思ってたの。なんとかちゃんなんです、なんとかですとか喋り方も、
うん、
でずっとそういう感じで、なんか途中からなんか癖になっちゃうの、その人の演技が。でなんかこの人面白いなと思ってたら、貴乃花の娘さんだったんだよね。あのポカポカの、
ポカポカのゲルゲル、
そう、
あ、
白川、
あ、出てた出てた、
レイユイ、
うん、
あの人
本格専門の
出てたよね、
出てた出てた、
あの子あんな上手いんだと思って、
うんうん、
いろんなキャラクターができる。
全然だからさ、貴乃花と違うんだよね、喋り方。貴乃花ってもっと遅いでしょ。遅いじゃん。
あんま喋り方にないんじゃないですか。
そうですか、うん、今度の官能小説どうですかとか。
それ貴乃花さんじゃない
ですか。
だからって娘だからそういう喋り方するのかなと、全然違うから。
花田雄一もまあ違うからね。そうだね、
花田雄一はだって似てるじゃん、
まあ、顔
は似てる。
どういう靴作りますか？
いや、そんな感じで言ってないよ。
全然。
それで遅いわけじゃない。発注からすごい時間かかるっていう話だけど、それで遅いわけじゃないじゃん。靴作るの。
靴。
その受け答えが時間かかるからってわけじゃないじゃ
ん。作ってますんで。
だからかってならないでしょ、別に。
あ、違うの。全員遅いんじゃないんだ。
親子だなってなんない
っす、ね。やっぱ河野恵子さんの。本なんだろうね、娘さんは早いのかな、
ハキハキして
るの、この結果ですみたいな感じで
そうね、女優さんでも活躍するかもしれないね。
そうなんだよ、結構だからびっくりしましたね。
最近ドラマ、あ、 GTO は見た、
GTO は、
う
ん、
昨日
なな、松島菜々子さんとこは見ました。
あ、松島さんとこだけ、
ちゃんとそこはチェックしました。
最後のね、う
ん、みんながさ、ヒューヒューとかやってた小栗旬さんとかみんな
すごいメンバーだったね。
うん、最後
小栗旬さんとか池内さんとか、
池内さんとかいた、
あの窪塚洋介、
窪塚さんって先生になったの？
先生じゃないけど、なんか教育長みたいなところに勤めてて、先生なのかな、教員ではあるのかな。
じゃあ今時の学校とかが分かるってことですね。
あ、まあそう、今時の学校に鬼塚先生が立ち向かったけど、ね、
どうなるんだろう。
グレートギフトでしょ。
グレートギフトって何？
グレートギフトには出てたけどね、反町さん全く違うキャラでね、真逆の。で俺グレートギフト見てたから、グレートギフトのイメージが結構染み込んじゃってて、
うん、
そう、なんか昔の鬼塚さんとか、
うん、
あのビーチボーイズとかのあの反町隆史を忘れかけてたから、
一回忘れてたよね。
あの GTO を見て思い出したね。あ、そうそう、こんな感じと思った。反町さんといえばこうだよなっていう
振り幅がすごいよね。
そうだね、グレートギフト
も、グレートギフトっていう
のはモテない研究者みたいな、もう真逆のキャラだもんね。
ずっとね、人と目合わせんで下ばっかり向いて、僕は研究
者
の、
ね、
役なんで、全然違うんだもんね。
全然違うよ、
それもだから、
すごい、
何でもできる。
毎週2人死ぬドラマだったけどね、グレ
ートめちゃくちゃ死ぬよね、
めちゃくちゃ死ぬんだよ
ギフトで、ギフトがすごいんだよね、
ギフトっていうのをちょっと打ち込むと、
はい、心臓発作に見せかけて
殺すことができ
ちゃうっていう、
それをあの佐々木蔵之介さんが、はい、これはもう神様から贈られたギフトですっつって、自分のお医者さんなんだけど、あの会わない人をもう全員
この理事長になるためにね
殺していくから、絶対バレないから、で自分も殺される可能性もあるから、反町隆史がそれを培養できるわけよ、だけど反町隆史さんの奥さんも入院してて、その主治医だから、
人
質に取られちゃってるっていう話。
うわ、そう、ギフトの話が、
それで松島奈子さんが人質に取られて
る、出てる、その時は出てないの、松島
混ざっちゃった
GTO のスペシャルで共演したから話題になった、本物のね、
面白い、
面白いですよ。
そうだね。でまた今期もね、ドラマ始まるわけだ。
始まりますんでね。
ショートドラマが結構増えてるんですかね。
ショートドラマ、ああ、そうだね。
結構短めのもんとか増えました。
それあるかもしれないね。
ね、
うん、あるかもしれない。
だってその15分でドラマってすごいですね。だって今まで1時間じゃないですか。
ね、まあ、だから朝ドラが15分だけど、あれ毎日だもんね。
毎日。
そう、だから週1で15分とかでも、うん、まあ、
そうだね、
いいよね、そうだよね、それぐらいでも。
朝ドラが新しく始まったら、トラに翼、
伊藤沙莉
ちゃんのドラマで、はい、それでちょっと、話題になったのが、ブギウギに出てた、アメリカ兵がいるんだ、富田なんとかちゃんと恋に落ちた、あれが一瞬映ってたみたいので、話題になってたの、だから時系列ちょっと同じらしいんですよ。
重なってるんだ、
ちょっと重なってるらしいんですよ。だとしたら、あのアホのおっさんでブギウギに出てたあの役者さんがいるじゃないですか、あの人が今回伊藤沙莉さんのお父さんの役で出てるから、そこはなんか
繋がってるんですか、
繋がってたらおかしい
だろう、そうだね、繋がっちゃうとそこがわけわかんない同じ俳優さん使えなくなっちゃう、
そうなんだけど、結構面白い、
ね、あでもそれはもうちゃんと繋がってるって公式で言ってるような感じだった、
公式では言ってないんじゃないかな、ちょっと遊びなんじゃないかな、
でもそのあの街にアメリカ兵がいるっていう時代の
話、そう今までなかったよね、朝ドラに2期連続で同じ時 代, とか
時代がつながるっていうのはないかもしれない、ね、
ないよね、ちょっと面白いなと思って、
あとなんか地方が転々としてたりするからね、そう沖縄の話だったり関西の話だったりっていう感じになるから、
どこなんだっけな、
今回場所がちょっと分かんないけどね、トラコ、
トラコ日本初の弁護士になる、なんか方のお話らしいですけどね、まだ 2話ですか、3話か、今日3話目、
水曜日ですけどね、月曜日から、
そうそうそう、ドラマあんまり見ないなっちゃうもん、忙しい今、
ドラマ、でも TVer とかでなんか追ったりとか追えなかったりとか、
あ追ってたドラマもあるんだ、
でも最近のドラマちょっと冬のやつは見れてないですね、
やっぱり習慣として1日サイクルとして、俺なんかはもうドラマを 2,3 本必ず見るってなってるんだけど、なっちゃんたこ焼き作るみたいな
習慣サイクルで
そうですね、
ジム行ってたこ焼き作るみたいな、
そうですね、
だいたいそうだよね、
だいたいそうなっちゃってるんで、
春巻き食べるとか、
はい、巻いたりする時間になっちゃうんで、
巻いたりするときにちょっとこうドラマ、見ながら巻くみたいにしたら、
あそれとずれちゃうんで、あの春巻きがみあの見てたら、
ながらではできない、
ながらできないんだ、
集中して
ずれてもいいでしょ別に、春巻きずれちゃう
プロの人みたいなプロの料理人みたいな、
自分で食べるだけなんだから、
いやフライパン出したんですよ、自分のプロデュースした、
マジで、
で
いよいよなんか、え来てるメール、
そんなんかあるの、レミパンみたいな名前あるの、うん、夏パンみたいな、
あな、はい、
ちょっといいメール来てる、
はい、
浜松市、
うん、
トランペット武器の休日出勤さん、先日ショッピングチャンネルの QVC を見ていたら CM で、安藤なつさんプロデュースのフライパンが初登場と聞こえてきて思わず二度見、ネットで調べたらなつさんが生出演されてるということで、リアルタイムで見ました、佐藤ナビとの掛け合いも合ってる、
はい、
佐藤ナビさん、
はい、
面白くてあっという間の1時間でした、紅生姜の顔まんがいの試食や巨大ミルクレープを持った夏さんの写真が映し出されたりラジオショーリスナーとしても楽しめる内容、制作に1年ほどかかっているということでしたが、苦労したことなどありましたか、また生放送の様子などお話しいただけたら嬉しいです、次回も出演があると思いますので、
あるのか、
どのナビゲーターさんと共演するのか楽しみです、
フライパンどんなの、
フライパン出したんです
よ、あーすごい、
QVC ってやってもう
蓋が立ってる、
スーパーすごい、
蓋が自立してる、
自立してるやつで、自分が一番こだわったのは、そのフライパンってその、まあ、注ぎ口ってあるじゃないですか、まあ、片方どっちか
あるある、
で ないとか、
うんうんうん、
だとあのフライパン一つで自分パスタ茹でたりとか、うんうん、煮物したりとか、うんうん、全部使っちゃうんですよフライパンで、うんうん、その鍋じゃなくて、
うんうん、
じゃ両サイドにその注ぎ口が絶対欲しいっていうのは言って、うん、左利き右利きとかもあるし、
あ、そういうことか。
キッチンによっては右の方が注ぎやすいとか、ね、左の方が注ぎやすい場合にっていうので、ね、そこだけは絶対お願いします。
注ぎ口を両方にね、
左になると限んないからな。
そうなんですよ。あとその、まあ、IH とか、うんうん、まあ、ガスとかも、うん、
全部対応できる。
対応は全然できてます。
なっちゃんのなんかマークとかないんで特に、あ、これが入ってんのか。
あ、いや、それは入ってないですけど、ガスとかと、うん、紫とその赤の取っ手がメープルっぽい。
なるほど、メープルの赤と紫が入ってるんですよね。
いやいや、え、ちょっと待って、これ、うん、聞いてないんだけど、その、
いや、言ってないんですよ。
何割も入ってくるの。
どういうこと。
え、割、いや、
誰に。
全然わかんないです。
いや、俺に。
俺に。なんで言ってないのに。
ラジオの入ってこない。何もしてない。
料理の話してるんです
。何にもしてないじゃん。ラジオで料理の話をしてる、
うん、
何にも。
お高いんですかこれは。
これその QVC の時のオンエアの間だけ、うん、その蒸し器っていうのもついてて、そのフライパンでご飯炊きながら上で蒸し鶏を作ったりとか、
なるほど、
同時調理とかができるんですよ。すごいな。でそのレシピ30品のやつも自分の考えたやつとかも載ってるので、
うん、
買ってください。いや、今いくらの設定になってるかちょっと
分かんない。すごい売れるんじゃない。
ナツの納得パン。
納得パン。
トモさんからもね、ナツ、
はい、
さんの納得パン。軽くて両側に注ぎ口があって使いやすいです、
ね。嬉しい。
蒸し料理もこれからは野菜はみんな蒸して食べようかなという勢いです。
嬉しい。
私の中でということで。
いや、なんか野菜の旨味とか栄養が蒸しだとそんなに損なわないので、
うん、蒸し料理いいんだね。
だからその
油も使わないし。
そうです。油も下に落ちるし、
うん、
その筋トレしてるじゃないですか、
うん、
だから胸肉とか蒸してただけでもめっちゃふっくらします
よ。へー、
美味しい、美味しいです。
あ、そう。
豆腐も蒸すとめちゃくちゃ美味しいです。
なるほど。豆腐って蒸すの？
美味しいです。
湯豆腐みたいな。
湯豆腐より、うん、その豆の美味しさがすごい際立
つん
ですよ。美味しいです。ブリンとしてて美味しいです。
煮ちゃうとちょっとやっぱ出ちゃうのかな、その豆が。
出ちゃう。はい、使ってほしいです。これあの巨大あの茶碗蒸しとかも作ったんで、
うん、
今までその1年ぐらいあのマッチョとか作ってたじゃないですか、うんうんうん、あれこれで作ったんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
できるかなっていうので。
あ、なるほど。
もうそう試行錯誤してたん
ですよ。商品開発の段階でね。
そうなんですよ。
使ってたわけだ。そうやって
それでいろいろそのハンバーガーどんだけでかいのできるかとか、
うん、
そうなんです。
結構大きいんだったら納得パン。
そうだからナイツさんに言えなくてすいません。
チャーハンも作れる。チャーハンも。
チャーハン全然作れます。
うーん、アイスは。
え、
アイス、 アイス
作れます。はい、作ります。
はいじゃなくて、その
アイスですよね。
うん、
作れます。
どうやって作る
の。アイスの生クリームと、そもそもアイスの作り方が分か
る。生クリームとバニラエッセンスと砂糖と、う
ん、なんか氷に、
氷に入れて、あの塩水の氷に入れて、うん、
あ、まあ、できないことはない、はい、
できます。
ボールみたいな
使い方できないことは何でも作れ
る。できますけどね、
うん、
できますけどねですよ。はい、
そうだね。
そうなんです。
火つけるじゃん、
はい、
大丈夫なの、下焦げないの。
燃えないの。燃えないの。
燃えないの。
燃えて消えないの、
う
ん、俺大
丈夫。燃えて消えたらもう売れないっすよ、うん、それはもうフライパンじゃないから、それはもう一、うん、回で燃えたら
大丈夫、
うん
ね、
売れないんだ。
いや、売れない、売れないでしょ。
あとは完璧なんだけどね、うん、蓋立ったりとか
燃え
注ぎ口とかもあとは完璧なんだけど。
フライパン燃えたって話聞いたことあります。
何回まで使える
。いっぱい使えますよ。だって1年以上使ってるんですか、自分。
1年以上使って
る。そうだよね。
もう傷もついてないし、
傷もついてないよ。
はい、
すげえ。
なんか細火っていうか弱火とかで全然熱が結構あるんで、
うん、
エコです。割と
こういうの本当すごいと思うよ、
うん、
だから次は包丁プロデュースとかさ、
うん、
ある、ね、ありそうじゃないですか、
ね、
そうですね、
ナスさんの、
うん、包丁、そうですね、
うん、
一応考えて、
考えてんの、
あったんですけど、まあ、
あ、でも盗まれちゃうからな、まあ、言うと今、
ま、盗まれ、いや、包丁は盗まれないですよ多分。
アイデアをだよ。
アイデア、別にアイデアとかじゃないです。いや、包丁なんか加工することあります？なんか。いや、ちょっと。
いや、でもその、はい、まあ、何年か、だいぶ前だけど、ちょっとなんかこう、あの突起がついたことですごい離れやすくなったとか、そういうのはあるじゃない、基本。
確かに。
今は基本みんなついてるけど。
穴が開いてたりとかありましたよね。
なんかね、そう、素材とか。うん、 ドデカ包丁。
ドデカ包丁はもう本当、まあまあ、中華包丁じゃない、あるから、ね、もうもうドスンって下ろしただけでもう骨ごと切れるやつあるから
、うん、
あんま家庭で使わないよね、うん、
使わないですよね、うん、
すごいと思いますよ、
ね、フライパンが
言えなくてすいません、なんか情報解禁してなかったんですよ、
ね、そういうことね、
ナイツさんいないから、うん、春休みしてるから、
あ、ごめん、
いや、ごめんなさい、ね、
今週まで撮っといてくれたんだ、
はい、
いや、
そうでしょ。
でも、
そういうわけじゃない
し、なっちゃんのね、メールが来てるんだよ。他にも、と、う、も、ん、さん、
はい。
4月1日、おとといですか。
はい。
損保ケア株式会社の入社式で、うん、はい、新入社員に向けて、どんな言葉を送られたんですか。緊張しましたか。
入社式に行ったの。
入社式来ました。
へぇ。
その、まあ、福祉の仕事というか、その、介護の会社なんですけど、うん、祝辞を。言ってきたんですけど、いや、めっちゃもう30秒でもう登壇して、うん、もう震えが止まんなかったです。
いや、緊張するよね。
緊張しますよ。
うん、一人で。
一人です。
へー。
安藤夏さんですみたいにちゃんと真面目に紹介されるの。
なんか、はい、でもなんか安藤夏の、うん、プロジェクターに安藤夏を映したりとか、なんかちょっと匂わせてから入場みたいな感じで。あー、200人とかいたんですかね。100、200、
入社式200人大きな会社だ。
若いその、うん、これからその福祉に携わるっていう方々。そうだ、
あ、そっかそっか。
ああ、目キラキラしましたね。
やっぱ新入社員だから、
ね。いやー、もうこれからなんかね、仕事頑張るぞみたいな、
うん、
パワーがすごかったです。
みんなやっぱスーツ着て。
あ、スーツです。はい。
何を言ったらいいの、そういうところで。
いや、自分が楽しかった経験談とか話したりとか、
うん、の仕事の楽しかったこととか、
はい、
何分ぐらい、
10分ぐらいですかね、
10 分, ぐらい、
10分スピーチみたいな、いや震えますね、でもね、うん、ドキドキしました、でも楽しかったですけどね、
いや本当一人でなんかそういうのって 無理だよな、やっぱり
何喋って、なんか、うん、あのボケたりとかはする空気じゃないでしょ、だって
ちょい まあ、ボケっていうか、うん、なんか緩めるところはありましたけど、
あって、はい、そんなに反応はあった、
あ、笑ってくれたりは
して、ああ、そうなんだ、よかった、
そのお笑いの営業じゃないんでしょ、
あ、じゃないです、
あ、じゃないんだよね、
はい、
あ、
そそね、まあ、経験談を話すっていう、その介護のお仕事が初めての方が多いみたいなところで何がやりがいなのかとか、そういう話をしてきました。
すごいね、なっちゃん、ね、フライパン出したり入社式行ったり、
本当立川ね、白木師匠とラジオやったりとか、うん、なんで水曜だけおかしくないですか、月曜日長野さん、火曜日、うん、三四郎相田くん、
うん、
で木曜日モグライダー、
うん、
なんで白木師匠水曜急に大ちょっと同じぐらいの世代の人が大先輩すぎて、
それはまあ大仕事かもしんないけど、そんなん
試されてるのかなって思っちゃいました。
その200人の入社式のと一緒に、うん、一緒みたいに言われても、そんなフライパンプロデュースみたいと一緒に大仕事みたいに言われても
いや大仕事でしょそれ緊張しました
、はい、そう、
でも志らく師匠はカレーにハマってるって言ってたんで、自分もスパイスカレーにハマろうと思いました、
う
ん
う
ん、
ああそう、
はい、手出そうかな、そろそろと、
あ、今までやってはなかった、
なかったですね、なので
カレー作るんだ、白くじ、
めちゃくちゃスパイス入れるらしいですよ、
うん、あ、そう、
うん、いろんな、
なんで男子師匠の弟子さんってみんな料理好きなんだろうね、
ああ、
男子師匠、
男子師匠
好きだもんね、
そうなんですね、
作るで作ったりしてたのかな、男子師匠に、そんなことない
かもしれないですよ
ね、
なんかおつまみとか、そういう弟子、
うち弟子の時に
そういうね、
うん、
うん、
作ってた、
自分で作るんだ、
作ってる、なんかお料理好きみたいです、
う
ん、
ああそう、すごくこだわり強そうな感じするもんね、ちょっとね、
で美味しい、だからスパイスを適当に入れちゃうから、うん、二度と同じカレーが作れないって言って、
ああ、うん、測ってないんだ、ちゃんと
測ってなくて、で奥さんとかにその、うん、あ、このカレー美味しいねって言われて褒められても、うん、次同じの作れないから困ってるって、
うん、そうなんだよね、結局何が何の味なの、スパイスカレーっていうのは一番はもうカレー粉なの、まあ、メインは何なの、
ガランマサラとかじゃないですかね、
なんか聞いたことあるね、ガランマサラ、
ガランマサラとかクミンとかそういう、
その要するに市販のルーをポンって入れるわけじゃないんでしょ、
あ、入れないみたいです、
入れなかったらだってもう、はい、美味しくないでしょ、カレーになんないでしょ、あれ、
あれでカレーなんじゃないの、
お湯にあれポンと入れないとダメでしょ
いや違う、
リンゴと蜂蜜が入ってないと。
いや違うんです、
カレーになんない。いや
違うんですじゃないよ、だって何がカレーなのお湯にあれをルーを溶かすの、うん、
ルーは固形のルーを入れないと、ルーに関しては多分そのとろみとか、うん、そういうバターとか小麦粉とかを、
そういう要素なんだ。
はい、で普通のじゃないか、そのスパイスカレーはそのとろみがつけるんであれば小麦粉使ってバター使ってとか玉ねぎを炒めてとか、
でも全部もうバラバラのものをもう入れて、は
い、そうです、そう
です
、
カレー粉にしていくわけだ。
カレー粉にしていくっていう
か、カレールーに
していく、ルーですね。
あ、なるほどね。
いや、人参、豚肉、玉ねぎ
でも、志らく師匠はもう一品だけ、一品だけ入れた方がいいって言ってました。その玉ねぎはまあその炒めるその香りとかその味の元だけど、その
具合、じゃあ
チキンだったらチキン、
あ、そう、
ほうれん草だったらほうれん草みたいな、
ああそうなんだ、
そういうの、
野菜いっぱい入れたりしない
ね、入れない方がいいって
言われてた。ジョブチューンでドミノピザのシーフードピザがやっぱりリベンジで、他もみんな満点ぐらいだったんだけど不合格だったの、ドミノピザがシーフードだけ。やっぱりイカだったらイカにした方がいいと思いますとか、なんか結構
それはだってその人の好みじゃないの、それ。い
や、なんか俺も思ったね、
ピザも。
俺はシーフードピザだったらなんかいっぱい入ってるのが俺たちは好きだ、だけどやっぱりプロの人はなんか味が散っちゃうから、やっぱり、うん、あの絶対プロはそういう風にしないんだって。エビだったらエビのピザとか、だからそれはもうチェーン店だからなんでしょうけどみたいなこと言ってたんだけど、そういうことなんじゃないの、やっぱり
ちょっと入れすぎてた
んだ、うん、
だから俺も一人暮らし始めた時にカレーは自分で作れるかなと思って、はい、調子こいてなんかいろんなものエビとか、うん、分かるでしょ、エビとか豚とか入れたらあんま美味しくないんだよね、だからそんなに具ってない方がいいんだなっていう時に、ね、その時初めてなんか分かって、
なんかあんのかもしんない、引き算の、ね、引き算の法則だよね、
豚に人参だからじゃがいも玉ねぎで十分なんだよね、
シンプルな方がいいみたいですね。
なるほどね、そう、でよりそういうだからスパイスとかにこだわるだったらそうかもしれないね、
っていうことなんだ。
そうみたいです。ちょっと極めたいなと思って、次はカレールーだなと思います、
うん、すごいね、ドラマ見ながらじゃあそれやってね、
いやもうあの分かんなくなっちゃうどのスパイス入れたか、
ドラマが分かんなくなる感じにしてじゃ
そう、ね、ドラマはながらでいいから、あなた実際それって見てる、
ね、俺もそっちだから、
あんま内容分かってないよ、ね、
透明で見てるだけだから、
すごいな。
弱いドラマ。
弱いドラマとか言わない。
外面で見てるよね。
ビバンとかちゃんと正座して見た。それ以外もうなかなだから。
そうね。
ですね。
はい。それではそろそろ行きましょう。
ナイツザラジオショーは日本放送で毎週月曜日から木曜日お昼1時から生放送しています。
ラジオラジコでもぜひお聞きください。